あなた方の内側にはいろんな思惑があり、いろんな願いと思いが交錯しています。しかし愛する子供たちよ、私はあなた方の何かによってではなく、私の真実によって言い送った言葉を成し遂げていこう。奇跡は起こります。私はあなたの人生の中に計画を持っており、その計画を果たすために、私はあなたの人生の中に現れ、そして言葉を与え、あなたの人生に私の奇跡を具体的に表していこう。忍耐に忍耐、忍耐に忍耐、忍耐に忍耐をして待ち続けてきたものよ、諦めてはいけません。いえ、人々に絶望し、自分に絶望したとしても、愛する子よ、私を信じなさい。私があなたを選び、あなたを召し、あなたを今晩呼びました。私はあなたに、そしてあなたの人生の中に私の計画を表し、奇跡を起こそう。愛する子よ、私がそれをする。信じなさい。私はあなたの信仰を通して働き、そしてあなたの人生を豊かに祝福し、用いていく年は恐れます。
私が主権を持って、私の権威を持って、私の技をこの地に、またあなた方一人一人の人生の中に行使していく当主は言われます。私はあなた方に権威を与えました。この感謝と賛美を用いる権威を与えました。これを用いていきなさい。主権を持って、神の権威を持って、この感謝と賛美という武器を用い行使していきなさい。当主は言われます。
愛する私の子よ、私のしもべよと称されます。あなたはあなたの前に許されている状況や人々の言葉や眼差しに翻弄されてはいけません。あなたはその時人々に、状況に支配されています。しかし私の愛する子よ、私のしもべよ、あなたが私の与えた権威を持って、周りの状況をあなたが治めていくのです。あなたが感謝を選び、賛美を選び、礼拝を選んでいく時、私はあなたの心に平安を返し、喜びを返そう。そしてあなたの人生の中に、私の勝利と力ある技を具体的に表そう。吠えたける父のように、敵である悪魔はあなたに病気を、困難を、問題を、負債を、あらゆる事柄を許してきます。しかし愛する子よ、私に目を向けなさい。私はあなたを子として扱い、しもべとしてあなたを立て上げている。あなたはその中で私に目を向けて感謝を始めるとき、賛美と礼拝の行進をするとき、圧倒的な勝利が具体的に現れてくることを覚えなさい。すでにあなたは小さな勝利をいくつも見ました。しかしこれから非常に大きな勝利を見始める。いえ、あなたにとって大きな勝利を見ました。でもこれから見る勝利を見るとき、あなた方は今までの勝利が小さかったことを知るだろうと主は仰せられます。
Thank you.
私を求めて集まってきたあなた方に、私は今晩私自身を与え、私の言葉を与えよう。あなた方は聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし、そしてあなたを強め、あなたを立て上げます。私の言葉はあなたを蘇らせ、あなたの内側に私のビジョンと希望を再び与えていくだろうと称えます。愛する子供たちよ、私の言葉に聞きなさい。私の言葉が真実、私の言葉が真理であると主は仰せられます。
これからのうちのあなた方の歩みの上に、この栄光の御霊がとどまり始めると主は言われます。このあなたが感謝を選び賛美を成し続けていくとき、このあなた方の上に確かなこの栄光の御霊がとどまり、この栄光の御霊によって私は技をなそうと主は言われます。癒しの技、奇跡の技はこの栄光の御霊によって豊かに表されてくると主は言われます。
日々十字架を歩みが本格的に具体的に既に始まってきたことを覚えなさい。それはリバイバルと約束の成就が既に来るために、私の働きが具体的に始まってきているからです。あなた方は十字架を喜んで選んでいきなさい。それはあなたにとって祝福です。そしてあなたが十字架を選んでいくとき、あなたはそれが自分には負えないことをはっきりと知るでしょう。祈りなさい。感謝しなさい。賛美と礼拝を捧げなさい。あなたはそのとき聖霊の力があなたを満たし、聖霊の力があなたを覆い、神の霊があなたを導くのを見始めていきます。あなたは人の話でもなく、人の証でもなく、あなた自身が神の霊によって生きる、神の霊によって導かれるということを深く知り、その中を生きるようになります。あなたはそこから全く人生が一変していくでしょう。そして私はあなたに多くの刈り取りを、分取り物を与えていこう。あなたが待ち続けてきた収穫、大いなる刈り取りを与えていこう。それはあなたが願ったよりもはるかに大きなもの、豊かなものとなると主は仰せられます。愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。イサヤの賛美を住まいとされる主が約束通り、今このただ中にここに住んでくださっていることを心からありがとうございます。今日この場所を借りて聖火が持つことができたことをありがとうございます。東京からあなたがギフトを送ってくださって、九州の地で、そして今晩この場所で、短い時間でしたけれどもコンサートを導いてくださったことを本当に神様に心から感謝いたします。神様、私の賛美を受け取ってくださり、あなたが豊かに働いてくださっていることをありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。今から御言葉に行きますけれども、すでに働いておられる主が、人々の心と体と霊と人生の中にすでに技を成しておられる主が、さらに御言葉を持って豊かに語り触れ、ご自由にあなたが人々のうちに働いてください。予言の言葉を感謝します。今日伝われた人々を心からありがとうございます。主ご自身が御心のままに御言葉を持って触れ語り、あなたの良き御心を あなたの御栄光を表してください。語る者、行く者も減り下ります。主に期待いたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目の間に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。これでいいのかな。どっち、ワイヤーです。はい、わかりました。これはどこに行けばいいかな。ですね、時間が限られてますので聖書の話にすぐ入らなければいけないんですけれども、ですね、もう一度先ほど言いましたけど、ギフツが今日来てくれましたけども、実はギフツの、なんて言いましょうかね、指導者って言ったらいいんでしょうかね、茅野さんは熊本県出身ですね。だから熊本の方です。それでですね、だからヒゴモッコスなんです。女性版ですけどね。それからですね、はじめくんっていう真ん中でメインボーカルをしておりました。はじめくんは飯塚に、出身は違いますけども飯塚にね、随分おられましてですね、飯塚にいた頃はじめくんが喋るの聞いたことなかったんですけれども、今日はたくさん話されましてですね、私昔から知っているので、彼があんなにいっぱい話すのを聞いたのは初めてだったんでですね、歌うのはね何度も見てましたしですけど、素晴らしいなと思ってましたけども、なんかすごく感動いたしました。神様を賛美することによってね、彼自身があんなに変わってきたんだなと思ってですね、そのうち世界で舞台で賛美だけじゃなくて証しもされるようになるでしょう。なんかそれを思ってなんかすごく感動してですね、とても嬉しく思いました。本当に感謝をしたいと思います。それとですね、先ほど、小沢牧師がね、ちらっと言われましたけれども、先週私はハンさんとおっしゃるですね、韓国の方なんですけれども、今アメリカにも住んでアメリカ国籍を持ってらっしゃる方と、ご家族と一緒に、長崎のわだわだアメリカのロサンゼルスから韓国に帰らないで、日本に来られて、しかも、ハンさんがそう言われたからですね、メインの目的は、長崎の26聖人の足跡をたどって、浦上を見たいから来られたんですね。でそれで私はご案内をしたんですね。福岡空港からお迎えして、山本村、園木、都議津、西高、それから浦上天使堂と言ってですね、ご案内をしたんですけれども、いたんですね。でどうしてかというとですね、その彼女のお母さんとお父さん、お父さんはすごい立場のある方です。アメリカのある保険会社の、しかもその小さな保険会社じゃなくて、例えばサムスンでしたっけ、韓国の大きい会社は。サムスンが保険をかける会社。だから一回何百万ドルとか言ってましたね、保険料がね。そういう保険会社の、そういう大きな大企業が保険をかける会社の、副社長、6人の、取締役の1人なんですね。で、その話と長くなるやめますけども、すごいね、ソウル大学卒業して、本当は東京大学に来れたんだけど、日韓条約が回復してなかったので、来れなかった。それで、ホリネスの牧師の息子さんなんですけどね。でそれで、実業家になって、そして来たんです。そしたら去年ですね、癌になったんです。そして余命3ヶ月で宣告されたんですね。クリスチャンだったということとアメリカということもあってはっきり言われるんですね。余命3ヶ月された。そこから祈ったんですね。でお父さんは本当にホイリネスの清潔中央教会っていう韓国では超有名なですね、ホイリネスの中心教会だったんですね。でそこの牧師さんをしてましたので、彼はもうお父さんは手に帰ってますけれども、彼はそこでですね、今まで世の仕事を一生懸命やってきた。そして弟や妹たちも、ね、自分がケアをした。でも神の仕事はしてなかったなって、本当にそう思ってですね祈られたんですね。そしたら奇跡が起こりまして癒されてきたんですね。そしてね、もう残りの生涯を神のために使いたい。で、かって日本に10年いたんです、ね、今ロサンゼルスで25年経つんですね。それでだからもう残りの生涯は日本の宣教のために使いたいって思われて今回来られたわけですね。実際にところはね、すぐ辞めたいんだけど、立場がある方は分かると思うんですが、辞めたくてもね辞めれないんですね。あなたのキャリアと経験がないとね、まずいってことでね。だから来年の9月にやっと辞めれるって、約束をもらって、来年の9月以降に日本に行きます。長崎にも来たいと思いますって、あれは社交辞令しなかったですね。わざわざアメリカ帰ってから電話くださいましたから、直接私に。だからそうだったんですね。で、その方にもらった服着てるんです。これ超一流ブランドなんです。私知らなかった、何にも。妻が知ってて、こんなの今まで着たことも買ったことも見たこともないって、ね、ですね。でもね、その方にその、ね、26世紀の足を例えながらお話したときにね、大和村へ特に座ったんですけど、彼らは永遠のものに目を向けていたので、地上のどんな、ね、祝福よりも彼らは永遠のものに向かってたってときにね、そのお父さんがね、えらくね、感動してたんですね。まさに地上の成功と、ね、を手に入れたわけですけれども、本当に命を失いそうになったときに、 一番大切なものは何かってことをこうものすごく深く感じられたんでしょうね。残りの生涯を神様のために使いたいっていうのがすごく深く思えたんですね。で、まあ、それで一緒に行ったわけですね。まあ、ちょっとさっき言われましたのでね、で皆さんね、カリスマの恵みを覚えてください。神様は今も生きておられます。聖書の時代の神様は今も生きておられます。聖書に書かれてあるのと同じように今も生きて働かれます。過去の神ではありません。聖書に書かれてあることは物語ではありません。今私たちが具体的に生活の中で体験できる神様の言葉なんです、ね、それをぜひ知ってほしいんですね。でそれを体験するとね、やっぱり、ね、人はね変わるんです、人生が、ね、ぜひ皆さんですね、今日はカリスマ世界ってことですけれどもね、本当にその神様のカリスマをね、私たちが受けて人々に流していく使命があるってことをちょっと覚えててほしいというふうに思います。でこういう話をずっとしたいんですけれども、今日示された聖書に入っていきたいと思いますが、聖書は今日ヨシア記を開きました。でヨシア記の6章で、これは何かと言いますと、カナンの占領、カナンというのは約束の地です。神様が与えたイスラエルのその約束の地の一番最初に与えたエリコっていうね町ですね。今は残念ながらアラブにイスラエルが挙げましたけれども、その自治区になってますが、そのエリコ、一番最初に神様がイスラエルに与えたところですね。でそのエリコのところを取りに行った時の話が書いてある。エリコは高い城壁が取り立っていた。とても勝てそうになかったし、崩れそうになかったんですけれども、そこを神様が与えた時のことからがね書いてあるんですね。でちょっとね駆け足になりますけれども、お話をしたいというふうに思います。聖書をご覧ください。ヨシア記の6章ね、1節から言いますけれども、2節ですけども、1節から言いますね。エリコはイスラエル人の前に城門を閉ざし、固く閉ざして誰一人出入りするものはなかった。2節、主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。エリコっていう町とそこの王様とそれをあなたに渡したって言ったんですね。でもなんかね、渡したって言われたんだ。渡したって言ったこと、これはね、ちょっと難しいけど、完了形なんです。英語分かってる人、完了形ね、渡したってのはもうすでにあなたのものだよ、あなたの手のものになったよってことです。でも実際はね、実際はどうかというと、エリコには人が住んでるし、高い城壁が建ってるし、例えばヨシアがですね、ポンポンって言ってですね、城門のところですいませんとか言ってですね、神様から言われました、エリコを神様がくれたってことですから、すいません立ち退いてくださいって言ったらね、石投げられます。わかりますね。でも神様は最初に何を言ったかって言ったらね、戦略を言う前に、どうしろっていう前に、まず言葉を言われたんです。エリコとその王をあなた方に渡した、完了です、もうすでに私たちのものだって。そう言ってから、その次ね、すいません丁寧に言うと時間がないからって、ちょっと後できっちり読んでください。具体的な戦略を言うんですよ、どうしたらいいか。もうちょっと分かりやすく言いましょうか。例えば病気だったらね、治した、病気なのにもうすでに治したって言って、その後こうしなさい、ああしなさいってことを言うようなものですね。パウル牧師がね、病気の時、神から癒すって言われてね、言葉をもらって、それからどんどん悪くなったって言ってましたよね。でも彼は神様から言われてて、その間聖書を読み、徹底束縛したでしょ、神に言われた通り。そして今はもうちょっと、こういう言い方失礼ですけど、本人も言われましたから、異常な体力ね、ちょっと尋常じゃない体力ですよね。並外れた癒しと奇跡を体験しますよね。でもね、面白いですね。まだ病気だった時に、言葉が先に来たんです。エリコを神様に与える時に、まず最初に、渡したって言ったんですよ、まず。そしてそれから具体的にエリコの時には、7人の祭司たちが、7つの角笛を持って、そのエリコの城壁の周りを6日間は1周ずつ回って、黙って回って、7日目は7回回って、7回回り終わった時に長く角笛を鳴らして、鳴らし終わった後に時の声を上げる。おー貞治と入ってですね、時の声を上げる自由に笑っていいんですよクリスチャンは自由です、ね、でこう言ったわけですね。そういう指示が来たんです。でいいですかね、皆さんね、知ってるとね面白くないんですね。皆さん聖書でね、そしたら城壁崩れって知ってるでしょ。知ってるから安心して読んでるし、ああそうって思うかもしれない。よくよく考えてください。城壁がそんなことして落ちますか。普通に考えて、あなたに与えたって言われたけど、実際は城壁がそそり立っていてね、しかもそこには強い敵がいるんですよ。40年前、ヨシアとカレビ以外のみんなは、彼らは背が高くてすごい、私たちはもう本当に惨めだった、とても勝てないってみんな言ったわけでしょ。その敵が今もそこにいるわけですよ。目で見たら、渡したって言われたって、どこが渡したのって感じだし、考えてみたらね、 祭司がこう回ってね、黙って6日回って7日目に7回回っておおって言われてね、繰り返します。皆さん知ってるからね、そしたら上陸するっていいですけど、普通ね、言いましょうか、今日家帰ったら3回回ってワンって言ってくださいって、ね、そしたら治りますって言ったらバカじゃないかって思うでしょ。皆さん極端と思いましたけどね、同じようなことですよ。だって敵はいるんですよ。もし見つかったら間違いなく敵は殺しに来ますよ。そこを回りなさいって言われたんです、ね、6日間は黙ってたからいいですよね。7回回ってね、おーって言った時にね、声を上げるわけでしょ。しかもそんなに角笛鳴らしてるから、もうはっきり角笛を鳴らしてるから戦闘開始だし、具体的にこうね、ここにいるぞってことが分かるわけじゃないですか。しかもその上、おーってみんなが時の声をどこにいるか教えてるようなもんでしょ。角笛だけだったらそれだけだけど、おーって言ったらどこにいるか教えてるもんですね。待ってましたとばかり向こうがこうね、石でも槍でもいいけど殴れるでしょ。地上的な戦略で言ったらですね、あまりにも愚かですね。でもこれね、後で注意読んでてください。本当はちゃんと注意読む予定だったんですけど、これは何かというとね、聖書の注意の中に書いてある。これは軍事的戦略じゃなくて宗教的行為だったって。もうちょっと私たちに分かりやすいことだったら霊的な行為だったんです。神様は目に見える前を、目に見えるものを征服する前に、目に見える世界に技を起こす前に、目に見えない霊的な世界に神の言葉に通して技をなさったんです。じゃあなんで7回回っておーって言ったら技が起こるんでしょう。分かりません。それは神様の奥義です。もちろん7という関連数があります。7人の祭司、7つの角笛、7周回る、7日目に7周回る、ね、これは意味があると思います。でもどうしてそれをしたら城壁が崩れるんですか。歴史学者が認めてますよ。建造の歴史学者はその時地震があって確かに城壁崩れたことを、俺はクリスチャンじゃなくても歴史的に本当に起こったことなんです。でもね、これちょっとね、7周目あたりに崩れたりですね、おおって言ってしばらく経ってから崩れたらですね、これは笑い話にならないのです。わかりますね。見事ですよね。見えない霊的な世界でですね、主が言われた通り7回回って7日目に7周回った後に言われた通りした時に、見えない霊の世界で何かが崩れたんです。そしてその後見える現実の世界で本当に城壁が崩れました。ではね、神様に従うときに面白いことがあるんです。神様はね、納得できることを言ってくださるといいですよね。でもね、納得できないことを言われることもある。繰り返しますよ。皆さんがもしヨシエ王だったら、この時すぐに7周回ったんですかね。この時ね、ヨシエ王はね、後で読んでください。ちゃんとね、まずね、祭司を呼び集める。そしてね、みんなに言うんで、ちゃんとね、神の箱を持っていけとか、神の箱は神の臨在にします。ごめんなさい、本当は丁寧にやるとすごく深いんですけれども、神の臨在を持って7周回った、ね、臨在ってすごく重要なんです ね。そしてその後に民たちに行きなさいと言って、神から言われた言葉をそのまま祭司と民たちに命じてるんです。彼は王様だから権威があったです。彼らもその言う通りしたんですね。そしたらね、崩れたんです。皆さん、不可能と思える病を目にしている人はきっといると思う。不可能と思える問題が目の前の人を切っとると思う。もうこじれ切った人間関係で、もうどうしていいかわからないと思った人はきっといると思います。それはあなたの前にそり立つエリコの城壁です。いいですか。でもね、主は言われる、ね、私はこの町をあなたに与えたって。大丈夫だ、私が勝利と解決を与えるって、私が癒すって、私が解決するって、私が回復させるって、それは与えたってるんで。でね、ヨシアは何で従えたか分かりますか。官僚系で言われた通り、官僚系で受け取ってたんです。もうあなたに与えたよって言われたから、もうもらったものと思ってたから、言われた通りできたんです。繰り返しますよ。ヨシア のエリコの城壁崩れたんですけど、ちょっと忘れてください。もし皆さんが本当に神様がもう与えてくださったと思ってたら、回るでしょ。あ、これ分かりました、それをしたらいいんですね、それをしたら城壁崩れるんですねって。そしたら城壁が崩れる、あとで読んでくださいね。そしたら城壁が崩れるから攻め込めって言ってるんですよ。時の声を上げたら城壁崩れるからって、まあ、そこまで言ってるんですね。で、神様の言葉をそのまま信じてたらね、あ、分かりました、何回もあればいいんですね、そしたら崩れて取れるんですねって言って、もうね、いけますよね。でもこれね、神様のことを信じなかったらどうなってね、与えたって、はい、ありがとうございます、でもなんかいろいろ人いますけど、何しまっておって言ったら崩れるから、あれが崩れるんですか。 どうやって崩れるんですかとか言ってですね、みんな祭司集めて、祭司神からこう言われたんだけどどう思うとか言ってねそういうパターンでやってる人いませんかね。いやそれはヨシア王様聞き間違いじゃないですかとか言って ね民に相談してどうしようかって言ったらね、いや死にたくありませんからちょっとやめときましょうとかね。そうしてね、せっかく神が手を渡されてるすごい大きな勝利と祝福をね、見てない人は結構いる。だって40年前はヨシアとカレブがみんなそう言って、イスラエルとみんなそれに引きずられて、その結果安住に抗ったんでしょ。でも今日はそんなメッセージありません。時は来たんです。神様はエリコの城壁を崩して私たちに占領させようとされる。日本の霊的な壁を崩して神様はこれから勝ち取られるんです。でもうちょっと具体的に飛びます、ごめんなさいね。本当はちゃんと話を論じ立てて飛ぶんですけど、いきなり飛びますけどね。神様はこれからリバイバルを起こされます。今日裏紙でやってますけどね、26世人から始まったこの裏紙の地で流された地っていうのはね、人は忘れても神は忘れません。世界のキリスト教史を調べるとはっきり分かることがある。殉教者の血が流れたところには必ずリバイバルが起こってるんです。で日本だけまだなんですよ。410年経ちました、最初の殉教から、ね、411年だ、2008年になったからまだです。でもこれから来ます、ね、でサムさん言われたん、もうリバイバルは与えたってですか。これから来るんじゃありません、与えたって。でもまだ見たところはですね、今日空席がいっぱいある、心は痛いますね。せっかく岐阜さん来てくれたんだからね、立ち見ぐらい出てほしいですよね。次回はきっとそうなります。来てくださいね本当に ねで、その頃は長崎も強くなってコラボレートしましょうね本当にね、ミドル賛美隊が昔の岐阜とかになられるかもしれませんね。それで、何かというとね、神様言われたんです、本当にもうすでにリバイバルに関しては。でその後具体的な戦略をね、7人回って7回祭司までって何を出してますか。はっきり一つのことやります、賛美と感謝です。はっきりこれは神様がもうリバイバルを与えた、そのための戦略、霊的な世界で敵を打ち崩すために言われたのが感謝と賛美です、間違いなく。で今日ね、私ギフト来てくれてたでしょ。これはね、加山さんたちが行こうと思って企てたわけでもないし、私が来て来てって言ってこうなんかこう呼んだっていうんじゃなくて、私はっきり神の手を感じるんですよ。だってなんで先週じゃなくて来週じゃなくて今週なんですか。で毎週第一日曜日に長崎カリスマ祭がしてるんです、東京に合わせて。でこれは私の深い理由があるんです。東京がやるときやればきっと例の添いかけがあるっていうねそういう深い理由があるんです。だからなんで今月第2週になったか知ってますか。先月ここでやろうと思ったら葬儀が入ってダメになった、第1週、4月の第1週ね。そしたらか向こう言ってくださったんですね、第1週だと葬儀が入るとダメになる、でも第2週だと葬儀が入ってもミーティングがないから、ミーティングがあったのでそのミーティングをしなきゃいけなくなるのでダメになるからね、第2週以降だったら葬儀が入ってもきっとできると思うよって言ってくれたんです。だから確実にできる方針を第2週にしたんですよ。でその時ギフトが来る予定を聞いてませんでした、私はね、まだ。で第2週にしたんですよ。そしたら来たでしょ、ちょうどその第2週にピタッと溜まっちゃったんですよね。私はね、なんかね、ものすごく深い神の愛を感じるんです、神の手を感じるんです。で皆さんね、いいですか、クリスチャンの人覚えてください、神の手を見れるかどうかが鍵なんです。神の手があったら恐れることは何にもありません。神の手があれば大丈夫です。神の手があればどんな大きな山も崩れます。神の手があればどんな病も癒されます。神の手があればどんな問題も解決していきます。神の手なんですよ。で今回の話、神の手をすごく感じたんです。でなかったらね、技術はですね、まあ、本人たちがいるからね、あんまり言うとね、舞い上がっちゃうといけないからですね。でも死の十字架のグループの中では今最も神様が先頭に立てて用いられているグループですね。これは間違いありません、ね、でそれを神様今日呼んでくださったでしょ。わかります、これ賛美隊ですよね。私ね、本当にリバイバルに向かって何か始まってきてたと思うんです。だってまさか義父がここに立って賛美するって思ってました。義父の人も私も思ってませんよ、はっきり言ってね。そうでしょ、ちょっと前まで思ってないでしょ。私も思ってないですよ、これね、見事ですよね。はっきりね、人の考えとか思惑じゃない、神様が賛美隊を立てたんです。神が賛美隊を立てたんです。どうしたか、すでにリバイバルを与えられているけど、それを目で見えるため、目で見てみるためにはまず霊的な世界で勝利を取らないといけない。神が言われる方法で、それが賛美と感謝です。 一つね、カリスマもそうですけども、今日はちょっと賛美と感謝に絞らせてもらいますね。カリスマもですけども。何か。で、今回ね、マーリンチームとなったんですね。話が飛んでごめんなさいね。ちょっとね、で、マーリンチームというのは3月にありましてね、技術も言っておられましたし、ね、辻郷牧師も言っておられましたけれども、そこでね、感謝と賛美の歌のマーリン・カローさんという方がセミナーしてくださった。私は先週の御声新聞の論説に、久保田牧師が書いておられたことはとても感動したんですね。それはマーリンさんが、話をそのままね、書いておられたんですけれども。で、マーリンさんは何かというとね、今までこんな話してないんです、マーリンさん。私、2年前までは毎年行ったんです、ずっと。去年と今年は行ってませんけどもね、来年は行きます。ね、でも、去年と今年は行ってませんけれども、去年、その前、ここに3年はいつも喜びだったんです、話は。今年はね、違ったんです。何話か知ってますか？開拓伝道したときに、感謝をしたら、教会が1000人、2000人になったって話をしたんでしょ？って、御声新聞に書いてあったから、御声新聞が嘘をついてないならそうなはずです。ね、こんな話までしたことないですよ。で、マーリンさん、初めてしたんですよ。開拓伝道を何回かしたら、そこで感謝と賛美をしたら、人が数千人になったって。まさに具体的なことをやり始めたんですね。でね、論説に書いてあって、皆さん読まれましたが、初めて来てる方もいらっしゃるからね、ちょっと分かっちゃいますけども、マーリンさんという方がですね、ある時、なんか、忘れた名前は地域は、ある州の教会に行きました。小さな教会だったそうですね。牧師宅があったんですけど、それが、築100年の牧師宅。築50年か築100年の牧師宅。築100年の家に住んでみたい人います？その牧師宅の名前は幽霊屋敷って言われたんですって。ね、うちの家だったなんて言わないでください。ね、幽霊屋敷って言われた。ね、そのね、幽霊屋敷って言われたの、ね。ところがそこでね、その前任の牧師たちは、そこでね、だからね、いつもつぶやいたそうです。不平不満。で、僕主人の方はなんかもう本当にこう、はぁって言ったそうですね。ところが、マーリンさんと奥さんのミアリーさんは、その幽霊屋敷って言われてるところで何をしたかというと、感謝と賛美をしたんです。そして、always happy。いつも幸せで喜んでたんです。everything ok って。すべて ok、感謝しますって言ってたんですね。そしたらね、その小さな教会が1年のうちにリバイバルして大きくなったんですって。それだけじゃないの。築100年とかで100年間その牧師宅はずっとそこの牧師宅だったの。こっちから何も言ってないのに長老がやってきて言ったそうです。そのうち私も言われたい。ね、3ヶ月あった時に。何かというとね、この地域で一番素敵なところに土地を買って家を建てましたから、そちらに引っ越ししてくださいってね。私引っ越したばっかりだったからです、思いましたね。ああ、もっと前感謝しておけばよかったって。私と同じようなことを思った人が小須田牧師。ね、小須田牧師ももうすぐ引っ越されますからね。まだ間に合います、彼は。ね。皆さんね、面白いですね。リバイバルしてね、幽霊屋敷からね。築100年ってことは、100年間ほっとかれたってことでしょ？なんでそこで言われたんですか？感謝と賛美をしたからですよね。そしたらね、せっかく感謝と賛美して、綺麗なお家に移って、一番立派なお家に移って、教会も大きくなったところで神様言いました。新しく教会スタートしろって。ごめんなさい、ギフトの話ばかりして悪いけどいいでしょ。ね、ギフトはメインボーカルの方とかね、サブボーカルの方を何回かこうね、神様の道に従ってね、派遣したり、ね、こうメンバー変わったりしてますよね。人間的に言えばですね、秋元さんポロって言ってましたよね。目の前で言ったことか知らないけどね、メインボーカルが最初に亡くなった時にね、あ、これでギフトも終わりかって思ったとかね、言ってました。人間的にはね。そうじゃないですよ。ね、ますますブレイクしたでしょ。面白いですね。ね、マーリンさんもね、神様に言われたんです。新しいところに行ってスタートしてほしいって。何ですか、幽霊屋敷で感謝したら、せっかく綺麗な家に住んで、教会成長したんですよ。そしたら、ゼロからのスタートって言われたらね、開拓した人は知ってますけどね、開拓ってやっぱりね、祝福なんです。ね、おいたら言われたんです。そしたら、ロサンゼルスのエスコンディードっていうところで、教会が一つもないところに行ったそうです。一つもないところにね。ってことはゼロですよ。まさしく教会ないんだから。でもそこでマーリンさんはね、死に言われた通り感謝し始めたんです。奥さんと一緒に。何起こったと思いますか？日曜日に3回礼拝をして少なくとも2000人集まり教会になったんです。あっという間に1年内に。これはね、ある方はふーんと、裏紙の方はもうね、数万人いますからあれでしょうけど、わかるでしょ？これは普通すごいことですね。いくらアメリカでも、アメリカ大きい教会ばっかりだと思わないでくださいね。そうだ、アメリカだって2000人教会はでっかい教会なんだ。だからね、ロサンゼルス中からみんなね、聞きに来たんですって。この秘訣は何ですかって。そしたらね、マーリンさんがね、講談でニコニコ笑いながらね、Everything OK! Always Happy! って言ってるんですね。それで、 はぁーとか言って驚いて帰っていったって。秘訣も方法論もなかった。すべてを感謝し、いつも喜んで礼拝したんですね。人間的には愚かですよね。それが何になるって思いますよね。でもきちっと神は結果を出されたんです。そしてその話を今年されたんです。それで終わらないんですよ、皆さん。ね。すごく2000になって、そして街道を建てちゃった。ないところから街道また、立派な街道。そして複数牧会になった。彼が創設者ですよ。彼が神に言われて神の声を聞いて始めた人ですよ。創設者でいっぱい教会ね。なのに、複数牧会になって教会成長してきたら、教会の牧師の一人が、マーリーさんを追い出したんですって。追い出しに来たんですって。で、この中で聞きましょうかね。そういう時、戦う人とか言ってね。結構戦う人多いんじゃないのかな。だって自分が神に言われて始めた教会でしょ？ね？自分が神に言われて初めてこんな祝福されたんだから、そんなね、他の人に追い出された時にお前が出ていけって言いませんか、普通。そうでしょ？ところがね、神様言われたんです。ただ黙って出てってほしいって。時々神様、いや、時々というか結構しばしばなんて言ってそう言われるから、いや、時々です。時々神様、どうしてとか、ありませんか、皆さん。ねえ、ありますよね。その声をね、聞いてね、周りさんがね、出たんですよ。で、立派な街道を建てたのに、その街道では自分はしないで、木しかない公園って書いてありましたね。木があるだけいいなと私は思ったんですけど、木もない公園もありますから。でも、ね、そこで礼拝始めたんですって、感謝して、everything OK って言いながら。そしたらね、面白いですね。95% が来たって。で、話し声で終わらない。ね、その時に、ね、電話かかってロサンゼルスからね。実はその追い出した牧師とね、あなたが今まで一緒にやってたからね、あの牧師と一緒にいる限り絶対あなたと仕事したくないと思ったけど、あの牧師がもう今いなくなったから、これで喜んであなたと一緒にね、神の働きができる、あなたのテレビを撮らせてほしいって言ってきたんですって。で、全米にね、あの片っぽの記事に何か250曲って書いてますかね、何回だって。で、こっちの方にはあの 3回作って流してくれたって書いてありましたね。まあどっちも本当なんでしょう。その結果全米に放送が流れてね、マーニーさんの本が全米で買われるようになって、知ってます？向こうではキオスクで売ってるんですよ、マーニーさんの本。日本にも来ました。世界中に来ました。で、ロサンゼルスが49州から招かれるようになったんです。8時間かな、2回になったんですね。何を言いたかというとね、もし出てなかったら、彼は賛美と感謝の器ではあっても全米伝説会に行ってなかったんです。面白いなと思うんですね。2つのことがあるんです。1つは神の言葉に従ったんです。もう1つは感謝と賛美を絶えずしてたんです。普通踊れないですよね。木しかない公園行ってね、神様感謝しますとか言ってね。でもそこでね、いいですか、彼だって人間だから感情はあったかもしれない。まあもう成熟したかもしれませんけどね。でも彼は自分の感情や自分の感性じゃなくて神の言葉に立ったんです。神の言葉に立ったんです。神の言葉に立って、神の言葉に従って彼は動いたんです。その時ね、神の霊が働きました。神の奇跡が起こり始めました。日本は26世紀の最初の宣教から411年経っています。まだ大収穫は来ていません。でも神は言われています。すでにリバイバルは与えたって。もう私たちはリバイバルを受けてるんです。そして私たちを通して神様はこれから大収穫を見させてくださるんです。今日立ったでしょ、プロテスタントの主の十字架のね、あの先頭に立ってくれる賛否隊がここに。これ皆さん偶然と思いなさい。私天に帰ったらね、使徒行伝にちゃんと記されて本気で信じてます。何ですか、霊的な世界でね、神が技を起こしたなら、目に見える世界で神が必ず技をなされるんです。これからね、神の働きが起こります。で、皆さん今まで置かれてるでしょ、いろんな場所に。その置かれてるところでね、神様前に感謝と賛美を本当に心から捧げていくとね、崩れるんです。病気というエリコの城壁が、境内というエリコの城壁が、こじれ切った人間関係というエリコの城壁が。でも時間がないから明かしませんけど、私ね、こじれ切った人間関係の回復の証は、ね、山ほど持ってる。今朝もちょっとしてきました。何ですか、神様ってのはね、生きておられます。今も生きておられます。そしてまず私たちに溢れるばかりの奇跡と恵みを与えてくださって、その証を持って全世界に使わされるんです。私たちは世界に行かないといけない。どうしてか分かります？かつてカトリックはヨーロッパから来ました。 アメリカから宣教師が人生を使い尽くして日本に来ました。最近は韓国をはじめとするアジアから人が来ています。日本からは行ってない。殉教者はあふれるほどいるけれども、多民族のために死んだ人はほとんどいないんです。日本人はキリストのために殉教した人はこの地にたくさんいます。でも神と多民族のために死んだ人はほとんどいません。日本人は私たちはね、お会いの時にね、たくさん神様がこの奇跡をいただいてね、世界に行かないといけない証を持って。今病気の人ね、治りますよ。どうしてかって、神様が治しくださった証を持って世界に行ってください。イエス様生きているって、あなたにも治してくださるって、あなたにも使命があるって、あなたにも希望があるって。私たちは神様によって癒され、神によって奇跡をいただいて、その証を持って世界に行く使命があるんです。そのために選び出されたんですね。って信じてます。ここでね、ペントコステアーメンって言うんですね。私は信じてます。そしてここで流された殉教の血がね、これから刈り取られてきますよ、神様の手によって。でね、これから皆さん世界に行くんです、ね、で神様からの恵みと祝福をたくさんいただいてください、ね、もう説教ありますけどね、その時に一つ、自分を見たらふさわしくなんてありません、ね、これ予定外ですけど、なんか促しがあるから、そうだと思いながら、でも自分はなと思ってる人何人かいますね。はっきり分かります。私の今言った説教に関して、心の底からアーメン、でも自分はなと思ってる人は何人かいる、はっきり。でも今日語りたい、その人を神は召し取られる。最もふさわしくないものを神は選んでくださる。それさ、自分を見たら希望なんかありませんし、ふさわしくなんかありません。でもね、神が選んでくださったんです。そして全くふさわしくないあなたのために十字架にかかってくださったんです。そしてよみがえって今も生きておられる。だから大丈夫なんです。私もあなたも悲しいほどふさわしくありません。情けないぐらいふさわしくありません。でも大丈夫です。イエス様がいる。十字架で愛してくださった、命を懸けてくださったイエス様がいる。死に誓ったイエス様がいる。だから大丈夫なんです。だからね、だからね、今そう思ってた人もね、一緒に神の恵みをいただきましょう。そしてもう受けたんですよ、リバイバルね。神様おっしゃる賛美と感謝をしてみてください。期待してね。ヨシアたちはね、きっと7回回った後にふーっといてね、おーって言った後にね、崩れるって少なくともヨシアは信じてたと思う。いや、きっとヨシアも見てたと思う、すでに。私今日ね、見えるっていうかね、こうなんかね、感じるんですよね。くるどーってね、来ますよ、いよいよこれから。で嬉しいですね。福岡も北九州も行きますけど、今回行けなかったとこね、また来ますから。で皆さんも賛美しましょう、ね、私たちを神持ちくださるからね。そして感謝してあげたいと思います。ですから、これはリバイバルの霊的な勝利を取る鍵です。重要な重要な重要な鍵です、ね、その時に見えない世界で神は勝利を取られます。その後見える世界が崩れていきます。まあね、ぐーって人々が増え始めますから、最初はゆっくりでしょうね。でちょっと時差がありますから、隣の教会がね、同じ市の教会でもね、先に増える教会があってもね、妬まないように、気にしない気にしない、時があるから。だって聖書の中にね、スペクドーム義は遅く中華が遅かったので助かったって書いてるの知ってます？皆さん、そういう記事があるんですよ。私あれ好きなんです、ね、何かあった時は妬まない、これをたどりといてね。いや、大真面目に、人間ですからね、人は気になりやすいことがあるかもしれませんけどね、喜びましょう、ね、神様ね、必ず収穫を起きたんです。ぐーっとこれがいきますよ。ですからマーリンさんは開拓だったんです。数千人になりました。こんな証しをしたのは今年です。初めてです。偶然とは決して思いません。はっきりそこに神のメッセージがある。いつもね、これからね、その恵みを見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日あなたが東京からギフトを導いてくださって、本当に素晴らしい時を持たせてくださって、心からありがとうございます。また天のお父様、私たちも心から共に集まって賛美を捧げ、礼拝を捧げました。また神様の言葉から共に学びました。イエス様、あなたは生きておられます。ヨシアの時に生きておられた同じ神様は、私たちの今も生きておられて、私たちの前に注ぎ立つエリコという城壁を崩して、あなたは大収穫をこれから与えられることを覚えます。病気という城壁、また 困難という城壁、境内という城壁、みんな違いますが、神様がそれを崩して既に勝利を与えてくださることをありがとうございます。私たちは感謝と賛美を添えながら、神様の言葉に従いながら、霊的な勝利を取り、実際的にも目に見える形で勝利をいただくことができるように、主が導いてくださることをありがとうございます。短く癒しと解放のためにお祈りしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに手をいただきたいと思いますが、お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪深く書いてありますので、今短く悔い改めをしたいと思います。一人一人神様の前に聖霊様に助けてもらって悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今素直に大胆にあなたの願いを、体の癒しでも心の癒しでも、自分はいいんだけど家族や友人って方はその方のことを思い浮かべながら、今素直に大胆にためらわずに主に願ってください。主はその願いを、その求めを喜んで聞いて答えてくださいます。父なる神様、キリストイエスを名によって父なる神のもとに参ります。今手を置いているその場所に、今思い浮かべているその方に、今あなたの前に差したこの問題にあなたが触れて、今具体的に癒しと奇跡を、解放と勝利をください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よっ、イエス様って命ずる。なれなれなれ、イエス・キリストの命ずる。病の霊をその人の体の力せっ、血液の病気に触れてください。血液を癒されよっ、神経の病気に触れてください。自律神経、中枢神経、末梢神経、すべての神経に塩を入れてください。イエス様になってみせる。イエス様よっ、十字架を過ぎます。イエス様よっ。後頭部がおかしくて背中が痛い方、今塩を入れてくださっています。50肩、60肩という方ですね、信仰を働かせなさい。あなたの告白を変えなさい。私はあなたを完全に癒そう。告白を変えなさい。その境内に対する解決を与えてください。許せる心を与えてください。霊的な束縛を断ち切ってください。イエス様って異なる霊、汚れた霊をその人の力せっ、病の霊、また汚れた霊、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。耳鳴りがしていた方、イエス様って命ずる。耳鳴りをキーステーションになって命ずる。消えてなくなる。膝の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。ありがとうございます。感謝いたします。神様から促しは感じていたんだけど、神様はどうか確信が持てなくてちょっとためらっていた方、私は今日あなたにはっきり語りました。恐れずに踏み出していきなさい。恐れずに進んでいきなさい。私は困難がないとは言ってません。あなたが進むとき困難は許されます。でもその困難の中で、あなたが今日語られたように感謝と賛美をしていくときに、あなたは驚くばかりの主の勝利を見るだろうと主は恐られます。質問ありがとうございます。感謝いたします。お子さんのことですごく傷んでる方、自分が悪かったと思ってる方、あなたはそのことに関してもう悔い改めました。これ以上あなたは自分全てはいきません。確かにあなたは失敗をしました。でも私はあなたの悔い改めを受け取った。もうあなたは許されてるだけではなく、その子供さんにとってもそれは必ず益と、私がしよう、必ず益になる。あなたは徹底して感謝を下げ、喜びを踊りなさい。私はその愛するこの人生の中に、私の解決と勝利を具体的に表していくと称せます。あなたが悔いている限り、サタンの策略の中に入ります。喜びなさい。すべては益となり勝利となると称えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、 今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。